皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ダジャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第174回になります。日によってはすごく秋を感じるようなそんな天気になってきました。ということで大会がどんどん増えてきてます。ご紹介していきましょう。今週のリスナーさんです。このコーナーではインスタグラムにランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介していきます。このハッシュタグはもう6万2000件を超えております。皆様ありがとうございます。さてこの1週間の大会などなどの皆さんの参加状況ですが、まずはエンジョイプロギング in 小山ということで、私がゲストで参加させていただきましたプロギングイベントにご参加いただいた方複数にいらっしゃいました。ありがとうございました。当日は1キロ3キロ5キロっていうコース割りだったんですけれども、私5キロに参加させていただいて、5キロの方結構多かったんですけど、皆さんランチャンリスナーなんじゃないかって、そんなことないんですよ、そんなことないんですけど、なんか運営の方がそんな風に言っておりました。栃木県小山市初めて行かせていただいたんですけれども、街綺麗です。ほとんどゴミ落ちてなかったです。まあそれでも落ちてるんですけれども、他の街に比べたら格段に少ないのと、あと駅前が結構こう整備されているというか、駅前にいきなり大学があるんですよね。綺麗な、あんまりこう駅のすぐそばに大学があるって普通の市街地で珍しい気がするんですけど、なんとか大学前みたいな駅だと分かりますよ。けど本当にその街の顔となるような駅の前にドンって大学があってみたいな、すごいなんか変わった感じだなって思いまして、で市役所ちょっと離れてるんですよね。市役所は昔の武家屋敷か何かお屋敷があったところみたいで、昔この場所っていうか、このそのポイントはそのお屋敷ではどの部分だったかみたいなのがはめてあったりして、あ面白いなって思いました。でゴミないないって言ってるんですけど、それでも、まあ、40、50人ぐらいいらっしゃったかと思うんですけど、皆さんで集めて12キロ集めました。でもゴミってプロギングで拾う範囲のゴミってもともとがちっちゃかったり軽かったりするんですね。街で落ちてるゴミって大半がタバコの吸い殻、そして缶、ペットボトル、瓶は今かなり少ないです。なので重量ベースで考えるとものすごいそのもの自体が軽いんですよ。だからその軽いものを集めて12キロになったっていうのは結構な量だなと思ってまして、結構ねお酒のカンカンとかが多かったですね。飲んじゃうんでしょうね、そして捨てちゃうんでしょうね、ちょっと理解できないですけどね。でもちょうどそのエンジョイプロギングが行われた日に、その市役所の横にこう芝生広場みたいなのがあるんですけど、そこでイベントが開催されていて、キッチンカーが来てたりとか、まあ、フリマみたいなことをやってたりとか、結構その周辺自体が賑わっていたので、プロギングだけってなると結構地味というか、あなんかすごいなんか、あボランティアでゴミ拾ってくれる人たちいるなみたいな、こう街の人のこう視線を感じながら集合してたり、こう仕分けしてたりすることが多いんですけれども、こうなんかお祭りみたいっていうか、こうねフェスティバルやってる中だったので、こううまいこと紛れ込めたなっていうふうにも思います。さて皆さんが参加された大会ご紹介していきましょう。複数の方が参加されていた大会、まずは別海町パイロットマラソン、こちらはもう関東からでもわざわざ行く人がいるようなマラソンでして、なんとですね参加賞が鮭1本なんですよ。鮭1本ですよ、丸々1匹。そんな大会っていうか、どんだけ大盤振る舞いと思いますし、鮭1本もらったらどうしましょう、皆さんどうします？骨からうまい出汁とか取れますかね。いやでもすごい大盤振る舞いだなというふうに思いました。そして同じく北海道ですね、北海道本当に今シーズンですよね。札幌マラソンも複数の方参加されていました。あとは山形丸ごとマラソン、ネーミングがいいですよね。丸ごとってこう結構範囲が大きいじゃないですか、そこをこう大会の名前で使っちゃうっていうところのその潔さ、けど親しみやすい、いいネーミングしたなっていうふうに思います。あとは青森の弘前白神アップルマラソンに出られた方もいらっしゃいますし、四国で行われましたてっぺん三欠マラソンっていう、なんともこちらもネーミングがねすごいいいなって思います。これ公式 T シャツなのかどうなのかわからないですけど、たまたまその拝見した投稿に写ってる参加者の方の後ろ姿が出てるんですけど、何人かの方が背中に大きく三欠ってもうなんか明朝体で書かれたみたいな文字が、その縦書きで三欠って書いてあって、これもしかして オフィシャルの T シャツだったらこれはこれでぶっ飛んでるなと思って気になるところではあります。そして鶴ヶ城ハーフマラソンに参加された方もいらっしゃいました。あとは荒川ハーフマラソンも複数の方参加されてたんですけれども、10キロで1位取りましたという方がいらっしゃっておめでとうございます。大阪城公園ナイトランでも1位を取りましたという方いらっしゃいます。結構皆さん入賞されてますね。あ、この入賞で言えば1位で言えば白井梨マラソン親子ランで1位、すごいです。あとはトレランの大会で富士山麓トレイルランリッカさんが写真に写っておりました。そして上尾みんなのランニングフェスタ、こちらはあのスイちゃんとか吉田香織さんとかがゲストで出られていたイベントですね。そして新横浜鶴見川マラソン、高島平ハーフマラソン、ベジタブルマラソンインサイコということで関東地方で行われているわりかしこうローカルな大会に参加されている方もいらっしゃいました。そして海外からもいただいております。まずドイツからケルンマラソン初マラソンということでおめでとうございます。オーストラリアからテンマイルチャンピオンシップ16キロですね。そしてマレーシアからはクアラルンプールスタンダードチャータードマラソン、スタチャンシリーズですね。東南アジアおよびまあ台湾香港ぐらいですね、スタンダードチャータード銀行が主催するマラソン大会が結構大規模でして、スタチャンシリーズというふうに私は勝手に呼んでおります。ちょうどあの先日ガーミンの関係で台湾に行った時に、まあ、各国のバーチャルランの優勝者がまあ招待されていたわけなんですけれども、マレーシアのこのチャンピオンもこのスタチャンマラソンに出てました。みんなであのインスタグラムをね交換したというかこうフォローし合ったりしてるので、あ出てると思って発見しました。このような感じでですね、日本全国にとどまらず世界でもランニングチャンネル聞いていただいている方、いろんな大会に参加されています。そして皆さんの他の投稿もご紹介していきたいと思いますが、まずは秋の味覚ということで栗を拾いに行った方、いいですね栗ご飯。この間ライブランの私の番組で秋の味覚といえばっていう、こう喋る側トレーナー側が最初に質問を事前に質問を用意しておくんですね。で走る側はそれを見てコメントを残してそして走り始める。もちろんコメントしなくても大丈夫なんですけど、それでこう秋の味覚といえばっていう質問させていただいた時に栗ご飯派が圧倒的に多くてですね、やっぱいいですよね。なんか甘いご飯って幸せですよね。甘いご飯って幸せっていうか、豆ご飯とかもねほっこり甘いですけど、なんかほっこりした甘さがね何とも言えません。そしてそんなイベントあるんだと思ったんですけども、北海道の北見北斗高校強行遠足、名前はすごいなと思いまして、男子は70キロ、女子は42キロ歩くそうです。歩いて42キロ辛いですね、走りたくなっちゃう。そして70キロもっと大変で、投稿いただいた方はその実施中みたいなこう旗を写してらっしゃったんですけど、強行遠足ってね、無理やり遠足みたいなものじゃないですか。なかなかこれもすごいネーミングだなと思って、なんかこういうねイベントって日本全国いろんな高校で行われてますけど、有名なところはっていうか、あの夜のピクニックっていう小説がありますけどね、私が通ってた学校はそういうのなかったので、あ、なんかきっといい思い出になるんだろうなと思いながら拝見しておりました。そして今回も聖地に行きました、ランチャーの聖地に行きましたっていう方、投稿を拝見しました。 ありがとうございますというか、なんというかというか、スマに来ていただきありがとうございます。さてこの1週間も記念日迎えられた方いらっしゃいますのでご紹介したいと思います。まずは52歳になられたということで、ご家族からの色紙を披露されていました。多分娘さんからと奥様からのメッセージが書かれていまして、これはもう本当に一生の宝物になるんだろうなと思いながら拝見しておりました。そして同じくお誕生日ですが55歳ということで10分の1の 5.5 キロ走りましたという方いらっしゃいます。そして結婚記念日です、17周年ということでおめでとうございます。あとは777投稿目っていう方がいらっしゃいまして、ゾロ目ですね、絶対いいことありますね、おめでとうございます。このような形でこの番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介していきます。こちらの投稿をつけていただくもよし、そしてインスタグラムで検索していただくもよし、どうぞご活用ください。以上今週のリスナーさんでした。それではお便りのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは読んで字のごとくこの番組にいただいたお便りをご紹介するコーナーになっております。 いつもたくさんお便りいただきありがとうございます。早速ご紹介していきます。レイさんの声が毎週のランニングのお供になっています。これからも大会も多くなりますが体調に気をつけて頑張ってくださいといただきました。皆さんもね、体調お気をつけください。本当になんか急に寒くなったりとかもついていけないですからね、なかなかね、お気をつけください。またいつもレイさんの声に癒されながら気持ちよく走らせてもらっていますというようなお便りもいただきました。ありがとうございます。そしてこんな嬉しいエピソードもいただきました。レイさんとランちゃんリスナーの皆さんにお礼を言いたくて今回勇気を出して書きました。ちょうど1年前ランちゃんに出会いました。春に一応定年を迎え大きな仕事から解放、その時に立てた目標がサブ4でした。それまでのベストが4時間44分ですから、考えたらほとんど不可能な挑戦でした。しかしこの番組でたくさんの知識や頑張っていらっしゃるランナーさんの姿を知り、自分を鼓舞することができ、今年3月佐賀で3時間54分43秒サブ4を達成することができました。さらに今年7月の誕生日には62歳の記念として62キロランも完走。これらの奇跡はこの番組のおかげです。お便り出したりインスタに上げていなくてもこんな風に力をいただいているリスナーがいることをお伝えしたくて初めて投稿しました。人生を変えてくださりありがとうございますという風にいただきました。人生が変わったきっかけはこの番組だったかもしれないですけれども、それをきっかけとして努力されたり変わられたのはご本人ですので、ご本人の努力以外の何者でもないと思います。私自身はそういうきっかけを、ちょっとしたきっかけを作れたならすごく嬉しいなと思いますし、この番組にコメントを寄せてくださるリスナーさんもですね、同様に思ってらっしゃるからこそ、毎回毎回コメントを貸してくださる方が本当に多いですので、これからも皆さんが楽しく、そしてご自身の目標を超えられるような、それこそね、あのガーミンのロゴじゃないですけど、ビートイエスタでじゃないですけれども、そういうお手伝いができたらいいなというふうに思いますし、大会で走ってると本当にたくさんの方からですね、ポッドキャスト聞いてますっていうふうにお声かけいただくので、もちろん普段インスタ上げてらっしゃる方とかはもうずっと私見ているのである程度把握をしているんですけれども、本当にそれは氷山の一角って言ったらなんかネガティブみたいな感じなイメージありますけど、別にあのネガティブなイメージじゃなくって、聞いてらっしゃる方が本当にたくさんいるんだなっていうのを実感できて、本当にやっててよかったなというふうに思います。ありがとうございます。続いてのお便りです。最近たまたま存在を知り聞き始めるようになりました。最新回と過去回とを織り交ぜながら朝の通勤のお供にしております。ラン歴10年以上ですが、台湾サンダル、プロギング、ライブランなどはほぼこれまで触れたことがないため、いろいろ勉強になっております。お仕事やご家庭などとの両立も大変とは思いますが、ご無理のない範囲で番組を作ってください。これからも楽しみにしておりますというふうにいただきました。今たくさんこう情報が手に入る時代だからこそ、どういうふうに情報をお伝えしていくかっていうところがとても大事になってきていると思っているので、私自身は仕事も情報を配信する会社なので、あくまでも音声コンテンツという域からは出ないんですが、皆さんにとって有益な情報を有益なタイミングでお届けできるようにこれからも続けていきたいと思っております。さて続いてはイナメオイルのお便りいただきました。イナーメのリカバリーオイル、番組で聞いてすぐに購入しました。8月の走行距離は過去最長の月間400キロに達しましたが、マッサージオイルの効果もあってか怪我なく毎日走り続けることができていますというふうにいただきました。ありがとうございます。早速購入いただき、使った方はお分かりいただけるかと思うんです。本当になんか独特のテクスチャーと、あとこう万人受けする香りで本当に使いやすいですし、パッケージもちっちゃいので、結構マッサージオイルって大きかったり、あと瓶で重かったりとか、なんかすごいなんか液だりしちゃったりとか、液だりする前提みたいなパッケージのやつとかもあったりするので、ひなめさんのはもう持ち運びしやすい大きさなので、かなり重宝してますし、あの私ケアグッズをいろいろ買ったっていうお話、ポッドキャストでしたかと思うんですけれども、もうカッサは常にあのお化粧ポーチの中に入れて、会社でいろんなとこゴリゴリやってます。仕事しろって感じですけど、仕事しながらですよ。ちょ、考え事とかしながらちょっとゴリゴリってしてます。あのカッサはまあいろいろこだわって作ったっていう風に書いてらっしゃるんですけれども、稲雨さんも 私自身結構社会人になってからすぐぐらいの時から鍼灸に何らかの鍼灸院に通っていて、でその流れからカッサとかもかなり前だから、就職した頃だから15年以上ですね前から知ってて、今100均とかでも手に入るんですけど、形状とか素材とか重さとかがしっくりくるやつが少なくって、素材も陶器製のものだったりプラスチック製のものだったり石でできてたりとかいろいろあるんですけど、稲雨さんのは結構使いやすいです。個人的にはすごいヒット商品です。もういつでも持ち歩いてます、ちょっと重たいんですけどね持ち歩くには、けど入れといて安心みたいな感じです。さてこの番組でご紹介したグッズ買ってみましたという方いらっしゃいますのでお便りご紹介します。以前紹介された100円ショップで売っているメガネ落下防止ゴムを早速買いました。ランニング用ではなくコンタクトを外した後に使うメガネ用です。アメリカで購入したメガネだったので鼻の部分が合わず、レンズの重みでずり落ちるのがストレスでした。それが耳に引っ掛けるシリコンのおかげで全く気にならなくなりました。買い直すのもったいないと思っていたのでありがたい情報でした、というふうにいただきました。よかったです。100均の商品でめちゃめちゃ回転早いので、その時にそのお店にあるかどうかわかんないんですけれども、だからこそなんかあこれっていう商品が見つかって、こう自分のライフスタイルにフィットした時はめちゃくちゃ嬉しいですよね。私は最近100均でリピートしてるものとしてはカード型のミラーっていうのがありまして、その名の通り名刺サイズ、会社の ID カードぐらいの大きさのすごい薄い、ただめちゃくちゃ正確ではないんですけれども鏡は鏡なんですが、すごい薄いのでランニングイベントとかそういう時にあのポッケに入れられるんですよね。もう走った後とかこうどんな化粧具合になってるかわからないとか、あと撮影がある時なんかもさっと確認できるので結構重宝してまして、そのカード型のミラー、いろんな 裏面というかその鏡じゃない面になんかいろんな昔の絵が描いてあるんですけど、私はあのゴッホの星月夜っていう絵が描いてあるやつが好きで、それを見つけたら買うようにしてます。あの真珠の耳飾りの少女とか、なんかその名画ですね、名画が裏にプリントされてるんですよ。多分もはや著作権フリーなんでしょうねきっとね。その鏡が最近のお気に入りです。さて続いても100均情報です。ダイソーで購入した帽子止め、帽子をシャツなどにつなげる紐は何気に重宝します。実際帽子が突風で飛ばされることはないですが、ヒヤヒヤするとき結構ありますね、ということで、風強いときとかね本当に帽子持ってかれるときありますしね。この帽子止めは私も持っていまして、帽子を止めるためではなくってエコカップを落とさないようにするために持ってます。この帽子止めの紐の部分がこうビヨヨンって伸びるようになっていて、こう昔の電話 の受話器と本体をつなぐ部分みたいな、こうくるくるになってて伸びるようになってるんですね。なので例えば片一方はこうポッケの入り口のところに、もう片一方はエコカップにくっつけておいて、それをポッケの中に入れておくと落とすことがないので安心とか、トレランの時なんかにもいろんなものを止めるのに使っていますので、ぜひぜひ皆さんも使ってみてください。さて以前の放送についてこんなお便りもいただきました。レイさんの話していた割り算の話めっちゃ共感しました。自分はもう4分の1かとかやってます。割り切れなくて寄せちゃうのもわかります。普段の朝ラン1回分かとか、いつもの池の周回3周分とか、とにかく小さい数字に置き換えると楽に感じますね、ということで共感いただける方がいてよかったです。引き算タイプか割り算タイプかというような話だったんですけれども、なんか割り算だとどんどん少なくなるような気がして割り算しちゃうというエピソードでした。皆さんはどちら派でしょうか。さて続いてのお便りですが、時間の捻出方法についていただきました。レイさんは会社員としてもお忙しいと思いますが、どのようにトレーニングやランニングの時間を割いていますか、よかったら聞かせてください、というふうにいただきました。私自身仕事忙しいのは忙しいんですけれども、会社全体としてあまりこう残業する人はいない会社でして、たまに8時とか9時とか残ってたらお化け出るよって言われます。 なので勤務時間自体はそんなにこう長くないっていうか、なんていうんですかね、長時間労働によって成り立っている仕事みたいな感じではないんですね。なので絶対的に時間取りやすい、あと調整しやすいっていうのがまず大前提にあるのと、月間走行距離ほとんど見てないので、時間のない時は無理に走らないですし、なんかもう残業しなきゃいけないっていう時はもう思いっきり残業しますし、ポッドキャストとかライブランとか他にもやらなきゃいけないことがあるので、あんまりこう絶対これだけ走らなきゃいけないっていうのを決めないようにしてます。あと逆に一回やってみて面白かったのが、上限を決めておくっていうのを一回やったことがあって、月間200キロしか走れないとしたらどういう練習メニューを組むかっていうのを以前やったことがあります。ただそれ考えるのに結構時間が必要なので、なんかそういうプランニングもすごい楽しめる、プランニングもすごい時間かかっても大丈夫っていう人は逆算方式もおすすめかもしれませんし、まあ、ご自身その走行距離を決めてそれに向かってこう積み上げていく方がうまいことやりくりができて、自分の走りたいように走れるって思えるタイプの方と、あまりぴっちりこう目標を決めずにしておいた方がこう心穏やかなタイプなのかみたいな、こうご自身がどっちに向いてるかなっていうのを考えて組み立てていくといいのかなっていうふうに思います。さて続いてのお便りです。岡山市在住のものです。先日倉敷トライアスロンにボランティアとして行ってきました。バイク中のエイドステーションを担当しました。マラソンと違いある程度スピードが出ているため、選手とボランティアの息を合わせるのが重要でした。元気に返事してくれる人、無言で手だけ出してくれる人、立ち止まって生き返るわと言ってくれる人、それぞれでした。一つだけ選手にお願いしたいのは、また今後自分も気をつけようと思うのは、本当に必要な場合は少し手前から大声で〇〇くださいと叫んでくれることです。お礼は二の次で良いです。 F1 のピットイン整備的なチームで戦っているという感覚、これがボランティアの醍醐味です。マラソン番組への投稿にトライアスロンネタ恐縮です。スポーツ大会に携わりたいものとしてより良いイベントを運営したいと思っているのは皆さんと同じと思い投稿しました。来年は審判に挑戦したいとも感じた2023年夏の出来事でした、というふうにいただきました。この番組のリスナーさんでトライアスロンされてる方もたくさんいらっしゃいますので全然大丈夫です。バイクのエイドはどんな感じなんですかね。スピードが出てるから結構大変だと思うんですけどね。私ロードレース、その例えばツールドフランスとかジロデイタリアとかそういうのは見たりするんですけど、やっぱサコッシュをね皆さんこう渡すところは拝見するんですけど、うまくいくときもいかないときもありますしね。そういうときはお互いにこう主張し合うのが良いということで、トライアスロンされる方ぜひ参考にしてください。そして審判に挑戦したい。私もね、審判ね、挑戦したいです。なんかマラソン出ててちょっとこう、なんて言うんですか、頼りない役員の方とかたまにいらっしゃるので、きっとあんまりこう、なんて言うんですかね、ああしてください、こうしてくださいって言えないのかななんても思ったりもします。マラソンのボランティアしててもうここでやめたいんですけどみたいな人、やっぱり審判にこう判断を仰がないといけない場面ってあるので、ボランティアってなかなかこう自分でね判断できる権限を持たないので、なんか権限持ちたいとか偉くなりたいとかそういうわけじゃないんですけど、なんかこう判断できる立場になりたいなっていう風にボランティアやってて思ったことはよくありました。さて続いてのお便りです。この2週間怪我というほどではないですが、ランニング中に転んで肋骨あたりを打撲したため、大事を取って走るのをやめていました。不幸中の幸いで日常生活に支障はなかったものの、体を動かさないことで気持ちが沈みがち、やる気がいつも以上に出てこないことが続きました。ようやく昨日ゆっくりとジョグから再開、やはり怪我なく走れることのありがたさを改めて実感しました、というふうにいただきました。このお便り自体だいぶ前にいただいているので、もしかすると今はねもう全開になられてるかもしれませんけれども、でも大事に至らなくて本当に良かったです。そして普段体を動かすことを趣味としている我々にとって、やっぱり体を動かすことができないっていうのは結構なストレスになると思います。ストレス解消のものができなくなったらね、ストレス溜まる一方ですから、一時的でも何かこう 大体のことというか、必ずしも別に体を動かすことじゃなくって、体を動かせない今だからこそ寝振りでめっちゃドラマ見ちゃえとかね、めちゃくちゃ本読んじゃおうとか、普段できないことをやってみて、でそれで気が紛れればいいなというふうに思います。さて続いてのお便りです。毎回楽しく拝聴しています。ためになる情報なのはもちろんですが、レイさんの声が明るい気持ちにさせてくれます。いつもありがとうございます。以前長野マラソンのことを読んでいただき、すごく嬉しかったです。今後も体に気をつけてお過ごしくださいというふうにいただきました。声のことはね、本当に皆さんによく褒めていただくんですけれども、ポッドキャストだけですからね、普段仕事してる時とかは全然違います。もっと早口です。でもポッドキャストやってるおかげで、結構社内外のイベント、勤務先主催のイベントとかの MC をやらせていただいたりとか、別にそれやったからって何かボーナスが出るとか全くないんですけど、けどこう自分のロール以外でいろんなことにこう携われるっていうのは自分の本当に糧になるので、10月も一つご依頼いただいているので頑張りたいと思っています。で続いてのお便りご紹介しましょう。来年春の大型マラソンはすでにエントリーが開始され始めましたね。上田さんは来春どの大会に参加される予定でしょうか。自分は名古屋に住んでおり、子供が小さいのでなかなか遠出ができないのですが、名古屋近郊の大会、特に名古屋ウェメンズマラソンに参加していただけたらなと思います。一緒に走ることはできませんが、エキスポや大会前などにお会いしたいですというふうにいただきました。来年の予定はね、実はまだ決まってないんですよ。で、名古屋ウェメンズも私まだ出たことがなくって、せっかく出たことがないから大事に取っておきたいなと思ってるんですよ。なんかの折に出たいなと思ってまだ取っておいてます。年内は東京ヘレガシーハーフマラソン、水戸黄門万有マラソンは準ゲスト、そして神戸マラソン、これはプロギングやります。で12月に湘南国際マラソン、これはエコスイーパーという、これもプロギング、ただ湘南国際マラソンは公式に清掃するボランティアかつランナーっていうのを置いておりまして、そちらで参加させていただいて、で12月の10日に横浜で、この間私が台湾で行ってきたみたいなガーミンランがありますので、そちらに出場予定になっています。年内はそんな感じかな、なんか忘れてるのがありそうな気がするんですけれども、そんな感じです。来年はまだ何も決まっていないです。あまりも結構ね、年内が詰め詰めで、大会は先ほど申し上げた通りなんですが、大会以外にもイベントとかも予定が入ってしまっているので、ちょっと落ち着いてから考えたいなっていうふうに思っています。続いてはこんなお便りいただきました。喜怒哀楽の時、愛しか書きませんでしたが、喜ありました。レイさんとのプロギング楽しかった。愛の痛めた足も次200キロ走るまでに回復、あとはスピードを戻して11月の富山で復活目指します。3月は福井申し込みましたということで、怪我からの復活おめでとうございます。そしてプロギングご参加いただきありがとうございました。プロギングのイベントもね、またちょくちょくやっていきたいと思っておりますので、決まり次第また告知させていただきたいと思います。続いてのお便りご紹介します。以前ランニングチャンネルは新規にも子さんにも聞きやすい番組だと思うというコメントを読んでもらったことがあるものです。しばらく経った後にレイさんが新規と子さんの指摘があったので意識していると言われ、嬉しい気分とともにえらく上から目線のコメントをしてしまったなと恥ずかしい気分にもなりました。見ず知らずのおじさんの意見や感想にも耳を傾けるレイさんの謙虚な姿勢を見習わなければならないと感じました。これからも素敵な配信を楽しみにしていますというふうにいただきました。ありがとうございます。誰しもほとんどの方お会いしたことない方ばっかりなので、お気になさらないでください。ポッドキャストってなかなかフィードバックがいただけないコンテンツでして、例えばインスタグラムとかはコメントもちろん機能がありますし、 YouTube もコメント機能あるじゃないですか。でポッドキャストは一応そのコメントを書き込む、感想を書き込む、レビューを書き込む欄っていうのが、まあ、媒体によってはあるんですけれども、バッチリ外に公開されちゃうのですごく書きづらいと思うんですよね。なのでフィードバックをいただく機会っていうのはほとんどなくって、まあ、幸いにもこのポッドキャストはそのインスタグラム連動型っていう形をとっているので、比較的皆さんのご意見を汲み取りやすい番組にはなっているんですけれども、他の配信してらっしゃる方どんな風にフィードバック集めてるんだろうなってすごい気になります。そしてポッドキャストってこう良くも悪くもそのゆるさとか慣れ慣れしさとかクローズド感みたいなのが魅力の一つなんですけれども、 それってこう裏を返せば疎外感みたいなものにつながってしまうので、もともと始めたきっかけがそのコロナ禍で一人で寂しく走ってる人を何とかしたいっていうところからも始まったので、誰でもどこからでも聞けるっていうのをすごく意識してます。なのでこう同じようなことを何回も言ったりとか同じような説明を何回もしたりって、本当にずっと聞いてらっしゃる方からするとその説明前も聞いたよっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、わざわざ説明しているのは新しく聞き始めた方に、あ、なんかこの用語ってずっと聞いてる人にとっては当たり前だけれども自分は聞いたことないなみたいなことができるだけ生じないように心がけています。さて、神戸話題もたくさんいただいておりますのでご紹介したいと思います。まずは高校の先輩からです。清涼 OB1 号です。先日は2号さんの投稿もあってとても嬉しかった。他にも絶対いるはずということで、兵庫県立清涼高校、なんと我が母校がですね映画の舞台になるらしいということを某市場筋から得まして、びっくりですね。結構綺麗なんですよ。綺麗で大きな学校なので、広い学校なので、まあ絵にはなるとは思うんですけど、まあまあ不便なところにあるので大丈夫かしらって思うんですけど、なんかね母校が映画の舞台になるなんて思っても見なくって、しかもなんか美術部の話らしい、あれ美術部あったかなとか思って、自分はこの運動系の部活だったのですっかり忘れてしまってます。でも5階建てなんですけど、当たり前ですけどエレベーターないんですよね。もしかしたら今バリアフリーとかであるかもしれないんですけど、1年生5階なんですよね。よう上がってたなと思いますね。今5階まで上がれってなかなかないですもんね。いや懐かしいなと思います。なんかちょっと変わってるんですけど、制服もあるけれども私服も OK っていう学校なんですね。で、例えばスカートは制服のスカートを着ていくけれども、シャツは既製品っていうか、その学校指定じゃないものを着ていったりとか、いろいろこう組み合わせもできるわけですよ。白シャツじゃなくてももちろんいいですし、だからなんかそういう独特カルチャーも一緒に写し込んでもらえたら卒業生としてはすごい嬉しいなと思うんですけど、多分そこは描かれないでしょうね。一律に多分なんか今ある学校の制服とは別の制服で出てきそうな気がしますね。いやでもそれは仕方ないです。さて、続いても神戸の方からの投稿です。私の祖母も生粋の神戸っ子ですが、サブイボって言ってました。あと寝ているうちに髪の毛が丸結びになってしまうことを人参だね、問答と言っていましたが、これも昔の神戸の人は使っていたのでしょうか。他に知っている人を聞いたことがなく、一体どこの言葉なのだろうと思っています、ということで、髪の毛が丸結びになるって確かにロングヘアの時は結構ありましたね。でも人参だね、問答っていうのは問どるっていう、問でる、もみもみのもむなんですけど、なかなかこのおばあちゃんも特殊ですね。サブイボはね、本当にね、おばあちゃん限定ですよ、サブイボ。鳥肌のことですけど、同じ方言なのに世代によって言葉が違うっていうのはかなり気になる点でして、皆さんもお住まいの地域もきっとそういうのあるんじゃないかなって思います。サブイボね。あと、その汗ぼのよりね、汗も集中してできてる部分は汗ぼのよりっていうふうにうちのおばあちゃんよく言ってましたけどね、何のことやろって思ってましたけどね、懐かしいです。そして続いての神戸に関するお便りです。昔須磨から明石ぐらい国道2号線を一人でジョグしていた時に、すれ違うランナーの多くが軽く手を挙げて挨拶してくれたのですが、何かローカルルールでもあるのでしょうか。どうでしょう、私が知る限りはないんですけれども、本当に私の土地元の国道2号線って昔ガガガスペシャルっていうバンドの歌にもあるんですけど、海沿いを東西に走る国道なんですね。で、本当に海沿いを走るので周りに何にもない、海しかないみたいなところもあるんですよ。だからお店とかもないですし、あんまりこう人も通ってないエリアとかもあるので、自然とこう挨拶するっていう文化ができたのかもしれないですね。あと山が近いので、山文化が海に降りてきたとか、もうそれは本当に推測の域は出ないですけれども、もしかしたらそういう文化があるかもしれないです。続いて 福岡の方と言いますか、私がゲストでお世話になりましたアドベンチャー宗像の中の方、お疲れ様です。また福岡にもぜひお越しくださいということでお便りいただきましてありがとうございます。その節は本当にお世話になりました。九州ね、本当あのご飯も美味しいですし、すごい感じたのがこう皆さんいい意味ですごいサバサバしてらっしゃる。ほとんど忖度ないです。そこがすごいこうコミュニケーションが取りやすいなって感じて、むちゃくちゃ楽しく私も参加させていただきました。でもあのアドベンチャー宗像すごい手間かかるんですよね。だからひとえに運営の方とかボランティアの方とかいろいろ準備されて、それで出来上がってる大会なんだなっていうふうにもすごく感じました。また行きたいです。続いては富士山に行ってきましたという方からのお便りです。御殿場ルートで行ってきました。小雨から始まり山頂は快晴、下は谷底から虹が見え、様々な富士を味わいました。そして何よりランニング仲間と4人で行ったんですが、終始笑いっぱなしできついコースではあったけれど楽しい富士登山でしたというふうにいただきました。私富士山自体は学生時代に友達20人ぐらいとレンタカーを借りて、私は免許を持っていないのでただひたすらにですね応援する係なんですけど、レンタカーそれこそ5台ぐらいで行きましたかね。まだランニングやってないですし、そもそももう絶対的に若いのでそんなに苦労せず登ったっていう記憶があるんですけれども、今ね山小屋が取れないとかいろいろトラブルがあったりとかで、富士山本当にこの夏いろいろニュースで拝見して、私のライブランの番組なんかでもご紹介したかと思うんですけれども、来年以降どうするんですかね。こう入山料を取るみたいな話もありますけれどもね、富士登山競争も出てみたいなと思いつつまだ出れてないのでいつかは出たいなと思ってるんですけど、そのいつかがねいつなんだよっていう話ですよね。どっかでね踏ん切りつけないといけないですね。さて続いてのお便りご紹介します。以前のお便りでスケッチャーズの割引券のお礼をされているリスナーさんの投稿を聞いて、宝くじというのは本当にその通りと私も割引券を頂戴した身として同じくらい嬉しく思っています。当選したことも驚きですが、さらに驚いたのはレイさんの手書きの字の綺麗なこと、綺麗なこと、普段の語り口調の丁寧さが手書きの文字にも現れていらっしゃるなと一人で納得していました。これから何を買おうかワクワクしています。遅ればせながらプレゼント企画の実施、そして割引券お送りいただきありがとうございましたというふうにいただきました。まあ、字はねその人表すなんてことを言いますけど、あれ嘘ですからね。字はテクニックです。小学校1年生から中学校3年生ぐらいまでずっと書道を習ってたんですね。なのでちょっと字書くのも恥ずかしいみたいな感じではないんですけど、まあ、かといってめちゃくちゃうまいかって言われたらちょっとねそこまでうまくないですけれども、本当に字はテクニックです。バランスの問題なので。けれどもこう我々日本人ってこう字に何かがこう宿ってるように感じるところが多いので、それを踏まえると今ほとんど手書きで文字を書くってことはないですが、けれどもゼロじゃない、しかも冠婚葬祭で書くことが圧倒的に多いということを考えると、書道は習っておいてもそんなに損ではないのかなというふうには思います。もちろん小学校中学校授業でもやりますけれども、定期的にトレーニングを受けておくっていうことの重要性はそれこそ筋トレとかも同様で、書道は本当に身につけておいて本当に損はなかったなっていう風に今感じてます。台湾人の友達からもねめちゃくちゃ褒められるんですよ。むしろ台湾人の人からの方が褒められるかもしれないですね。というのも台湾ですとか香港、マカオ、シンガポール、マレーシア、まあ、中国本土以外は繁大寺と呼ばれる日本で昔使われていた慶応大学の王ですとか東京芸大の芸ってむちゃくちゃ画数多いじゃないですか。あの画数多い方の漢字を使うんですね。で我々日本人は、まあ、少しそれより略された漢字かつひらがなもカタカナも使うことができる、書くことのできる文字の種類が日本人はとても多いんですけれども、中華圏の方々っていうのは漢字でしか表す術がないので、かつその画数の多い繁大字と呼ばれる漢字は書くのにめちゃくちゃ時間がかかるわけですよ。だからテストとかもその、ね、漢字で書かなきゃいけないわけなんで、丁寧に書くっていうことは多分そんなにないんじゃないかなって思うんですね。で例えば冠婚葬祭の時とかやはりこう日本と同じように 書くんですけど、もう普通のボールペンだし、もう字はそんなに綺麗じゃないし、もうなんかなんていうんですかね、家族に置き手紙していくレベルぐらいのこうカジュアルさなんですよ。なので文字を丁寧に書く、書道ってもちろん向こうにもあるんですけれども、文字を丁寧に書く機会っていうのは多分ほとんどないので、台湾の友達にすっごい褒められます。もういつでもいつでも教えてくれたらもう宛名書くよって結婚式とかね、お正月のお年玉的みたいなやつとかもいつでも宛名書くからって言ってるんですけど、そんな感じでですね、そんな感じで同じ漢字を使うところでもやっぱ地域国によってなかなか事情が違うっていうのもご紹介しました。さて続いては結婚記念日のお便りをいただきました。先日9月1日は22回目の結婚記念日でした。翌日の土曜日に東京ドームで好きなアーティストのコンサートがあり、記念日を兼ねて土日で東京へ行ってきました。連れの希望で築地近くにホテルを取って、朝も早いのでランはしないつもりでいましたが、日曜日であまりお店が開いていないのとコンサートでテンションが上がってしまい、日曜の朝は早起きして初皇居ランしちゃいました。ランするつもりではなかったので、コンサート T シャツにジーパンでのラン、かなり怪しい人だったと思います。怪しまれないようにすれ違うランナーや警備の人に挨拶しつつのランはなんだか楽しかったです。今度はしっかり準備して走りたいですというふうにいただきました。大丈夫です。皇居いろんな人がいるので、ジーパンの人はさすがに少ないかもしれないですけど、大丈夫です。上半身裸族もいますしね。あと築地の近くだと隅田川がおすすめです。隅田川の隅田川テラスって言うんですけど、そこは自転車が入ってこれないので、結構走りやすいですね。他の河川敷ももちろんおすすめなんですけど、自転車とか自動車とか入ってこれる河川敷がまあまああるので、その中ではやっぱり隅田川の川沿いはランナーにとっては走りやすい場所だと思います。また東京にお越しの際はぜひいろんなとこ走ってみてください。続いてはこんなことがありましたということで、私にとって初めてでちょっと驚いたことがありました。昨シーズンマラソン大会の定員割れが話題でランチャンでも取り上げられていましたが、先日テレビをつけていたら来年の1月に開催されるフルマラソンの参加者募集の CM が流れていました。愛知県西尾市で行われる西尾マラソンです。今までこんなテレビ CM が流れた覚えがなく、こうまでしないと参加者が集まらないのかと複雑な気持ちになったのですが、ひょっとして私が知らないだけで全国ではテレビ CM での募集ってポピュラーなのでしょうかというふうにいただきました。少なくとも私は見たことないですね。でも東京レガシーハーフ、あれがテレビ CM じゃないんですけど SNS で広告が流れてきて、なんかしかもなんかそろそろマラソンでも始めてみるかみたいな感じだったんですよ。おっとと思って、その普段のこう SNS のマラソン大会の広告ってもうなんかすでに走ってる人に対して今年も募集中みたいな感じなんですけど、なんかこうね、気だるい感じの女の子がなんかそろそろ私本気出す的な感じで、本当に走ってない人に対してのマーケティングだと思うんですけど、まあ、それなのに私のところに広告出てきちゃったからちょっとそれは適切ではないと思うんですが、あ、でもなんかそういう風に広告打つのかって私の中ではそれがびっくりしたので、テレビ CM ってね、いくら地方局だったとしてもそれなりに予算が必要だと思うので、こうなんていうんですか、営利目的、そのマラソン大会が営利目的でお金を稼ぎたいっていうのであれば、テレビ CM 打ってもまあまあまあそういうもんなのかなと思うんですけど、多くのマラソン大会って営利目的というよりかは自治体も巻き込んで健康増進とか地域の活性化とかいう方にどちらかというと重きを置かれる場合が日本は多いので、その意味で考えるとテレビ CM 予算使って打ったっていうのは結構レアケースなんじゃないかなというふうに思います。あとはね、なんかね、街の掲示板とかね、新聞広告はあるかもしれないですね。でもテレビ CM を初めて聞きました。さて、いろいろお便りご紹介してまいりましたけれども、この番組では皆さんからですねお便りも大募集しております。この番組に関すること、この番組に関係ないこと、何でも結構です。この大会走ってきましたですとか、過去の回に対する、あ、自分こういうの回答し忘れたっていうことですとか、本当に何でも結構です。このお便りのコーナーはランナーズボイスのご意見を募集する Google フォームの一番下にお便りコーナー置いております。お便りコーナーにコメントをいただいても3ヶ月連続企画稲雨オイルプレゼント企画、こちらの対象になりますので、ランナーズボイスのネタがなかなか思い浮かばないよっていう方はですね、お便りコーナーだけでもお寄せください。 以上、お便りのコーナーでした。それでは、教えてガーミン先生のコーナーです。今回の教えてガーミン先生は、ガーミン先生台湾へ行くということで、9月台湾行ってまいりました。その時にですね、ガーミンの工場見学させていただきましたので、その時の様子をお伝えしていきたいと思います。というか、本当だったらね、録音とかできればいいんですけれども、いかんせん精密機械を作っている工場ですので、どんな体験をしてきたのかということを中心にお届けしてまいりたいと思います。私自身はですね、2018年に同じ台湾の工場見学しております。ですので、今回が2回目の工場見学です。おそらくガーミンの社員の方以外で、日本人で台湾の工場見学したことある、2回したことあるっていうのは私だけじゃないでしょうか、というような形で、そこそこ自信を持って工場見てきてますというふうにお伝えできます。そもそもなぜ台湾なのかっていうところからまずご説明していきたいんですけれども、ガーミンウォッチを持ってらっしゃる方、もしくはサイクルコンピューターをお持ちの方、ちょっと裏側とか見てみてください。台湾というふうに書いてあるかと思います。実はガーミンのスマートウォッチのおおよそ 98% が台湾で製造されています。というのも、そもそものガーミンの成り立ちというのが、アメリカ人のゲイリーさんという方と台湾人のミンさん、そのお二人が創業されたということで、お二人の名前を取ってガーミンというふうに名付けられた会社なんですね。ですので、まあ、ミンさん自体は台湾系アメリカ人という形になるかとは思うんですけれども、製造拠点が台湾にあるというのは、その辺も関係してきております。そしてアジアのヘッドオフィスも台湾です。そしてガーミン自体はスポーツウォッチ、スマートウォッチのメーカーではなく GPS のメーカーです。もう本当の本当の昔はですね、 GPS 自体軍用でしか使われていなくって、そこから一般人も使えるようになり、というような形で変遷した気してきたんですけれども、ガーミンは今でも航空機の約7割に搭載されているGPS のメーカーの最後手です。ですので、まあ、航空機の GPS、 そして魚群探知機ですとか、あとはカーナビですね。私が1回目工場見学させていただいた時は、カーナビの製造ラインを見せていただきまして、台湾で製造されているトヨタ車のこう内蔵されているカーナビですね、あれを OEM で作ってました。なので、こう作ってる途中の画面にこうトヨタって、トヨタのマークが出てるんですよね。おおと思って、ちょっとなんか親しみが湧いたんですけれども、話を聞いたところ、台湾で製造されているトヨタ車の GPS は、カーナビはガーミンのものが採用されているそうです。ということで、ガーミンはこうランニングウォッチのメーカーかななんて思っていた方も多いかとは思うんですけれども、実は GPS メーカーの一部門がそのスポーツ、そしてスマートウォッチの分野なだけであって、スポーツ以外の分野でもですね、いろいろガーミンの製品が使われているという形になっています。そしてガーミンの特徴の一つとしては、垂直統合と呼ばれる製造の仕方がありまして、これはテスラとかもそうなんですけれども、もう自社で全て作ってしまいます。部品の設計から製造まで全部自分たちで作ってしまうので、既存のものを使うわけではないので、自分たちが作りたいものを作りたいように作れるというような体制が整っています。ですので、台湾の工場にはもちろん工場で働いている方、こう組み立てたりする方もいらっしゃるんですけれども、エンジニアのような方もたくさんいらっしゃって、まあ、土日だったのでウィークで働いていらっしゃる方はいらっしゃらなかったんですけれども、デスクがずらーっと並んでいてですね、技術系の方が働くようなフロアもちょっとちらっと見させていただきました。で、今回前回と比べて大きく変わっていたところっていうのは、やはりなんですが、AI の活用です。不良品がないかとかですね、取り付けられるべきところにちゃんと部品が取り付けられているかみたいなところの判断は AI で行っている部分がかなりありました。これは5年前にはあまり見られなかったことです。あとはですね、トレーサビリティがすごい進んだっていうのがありまして、ほぼすべての製品、すべての製品というのはすべての種類っていうわけじゃなくって、作ってる全部の製品の画像なり、映像データが全部残ってます。なので、例えば私が買ったガーミンウォッチが初期不良か何かでうまくいかなかったというか、うまく作動しなかったって場合、 調べようと思えばいくらでも、じゃあその製品が何月何日の何時ぐらいにどういうふうに作られたかっていうのを全部追うことができるんですね。だから逆に言うと、ユーザー側がなんかすっごい悪い人がいてめっちゃイチャモンつけるみたいな、そういうのがはっきり言ってもうほとんどできなくなってるなと思って、まあ、そういう製造過程の記録なんかも、まあ、いわばまあビッグデータの活用とかになるんですかね。いやもうあれだけ見せられたら不良品ができる余地がないってすごい感じてしまって、まあ、ただ私は製造業に携わっていないので、製造業の方から見るとまた全然違う視点だったり、いやこれぐらい当たり前だよっていうふうに思われることも多いかと思うんですが、普段携わってないので、でもまあ5年前に見てて今回見て、そのより厳密になっているっていうその5年で、それはすごい驚いたことです。本当にこれで不良品できるのかなって本当に思いました。それでも多分できちゃうからどんどんどんどんその進化していってるんだと思うんですけど、製造工程も。だから逆にまあそれでもある一定比率の不良品率っていうのはあると思うんですね。だからその不良品がどうやって作られたのかとか、不良品でもどこに問題があるのかみたいなのを突き詰めていくと、きっともっともっと不良品率が下がって限りなくゼロに近づいていく、その最後の追い込み過程みたいなところに今ちょうどいるのかななんて思ったりもしました。あとは商品のテスト環境ですね。例えばガーミンウォッチは例えば水深何メートルまで行けますとか、気圧高度計がついてますとか、まあ、温度計がついてますみたいな、たくさん機能がついているんですが、例えば1個作ってそれがその基準を満たしてるから、じゃあ同じ形で製造しますっていうのじゃなくって、全部の製品、これも全部の作ったものに対して正確なデータが出るかのテストを全部やってます。前回行った時はそこまで見せてもらえなかったんですね。やってたのかもしれないんですけど、そこまでは見せてもらえなかったんですよ。今回その工程も見せてもらいました。なので、その例えばどこまで潜れるかみたいな話っていうのは水圧の問題なので、そのガーミンウォッチをこう特別なこうガラス玉みたいなところに入れて気圧を変えていくんですよね。まあ、それでまあ海に潜ってるのと同じような状況であったり、すごく高い山の上と同じ状況である、まあ、それを作り出すんですけれども、それで正確な数値が出るかっていうのを一台一台チェックしてます。一台一台ですよ。いやだからなんとなくこれなんかおかしいんだよなみたいなご経験ある方もいると思うんですよ、ガーミンウォッチに対して。ただ今製造されているものに関してはスペックの表上ですね、使用書上を保証されている機能っていうのは全て一台一台に対して全部テストが行われていると。なのでもしそれでも何か不具合があったり違う点があったら、それは本当にカスタマーサポートに連絡していただいた方がいいと思います。それぐらい相当しっかりやってます。あとは皆さんが気にされているガーミンの数値についてです。 VO2 MAX をはじめ、これもちろんVO2 MAX でお話しした場合、本来 VO2 MAX というのは酸素マスクみたいなものをこう鼻と口につけてですね、でトレッドミルで走ってその最大酸素摂取量を測る、それが本来の正しい測定法です。ただガーミンウォッチの場合はその人がどういうパフォーマンスをしたのか、そして年齢、体重、こういろんなですね変数を追加していって、独自のアルゴリズムをもとにこの人これぐらいで走ってるんだったら VO2 MAX これぐらいなんじゃないかっていうような結果を出し、そしてマラソンの予想タイムも出しています。で、以前からよくご指摘受けたり私も実感しておるんですが、機種によって VO2 MAX の出方が違っていたり、マラソンの予想タイムの出方が違っていたりします。で、ずっとガーミンウォッチ、まあいろんな機種を使っている私の個人的な感想としては、新しい機種になればなるほどシビアになってます。で、今回これが台湾の工場に行って、まあなんかデータサイエンティストみたいな人が出てきて説明してたんですけれども、やっぱり新しい機種になればなるほど計算がより本当の VO2 MAX と近いような形にしてるそうです。新しくしてるそうです。なので機種によって VO2 MAX が違ったり予想タイムが違うのは、それはもうガーミンとしては当たり前のことだそうです。 でもちろん計算式を用いて我々が普段やってるアクティビティもですね、まあ多分ですよ、これは多分ですよ、クラウドに吸い上げられ、そしてまあ個人が特定されないような形で吸い上げられた上で解析されて、それもまたこう次の計算にこう生かされていると思うんですけれども、ガーミン側では実際にちゃんとそのマスクをつけて測る VO2 MAX もいろんな人で試してるそうです。でそれをまた計算結果に生かすそうです。だから本当に机上の空論、まあ究極的にはガーミンが弾き出す VO2 MAX っていうのは机上の空論でしかないんですけれども、その机上の空論が少しでも本当のちゃんと計測した VO2 MAX に近づくようにっていうのを、データの活用および計算上からのアプローチと、実際に本当に本来の計測方法で VO2 MAX を測っているっていう、その2つの側面からできるだけ精緻を出そうっていうような努力がされています。まあ、今回はその工場見学、そのガーミンアジアラン、バーチャルアジアランの優勝者の方プラス関係者のみで行われた工場見学だったので、まあ、各国のですね、まあ、エリートランナーも参加したんですけど、やっぱそのガーミンの数値がやっぱ気になる方はとことん気になるみたいで、もう普段私がポッドキャストでこうすっごい話してるような内容の話もめっちゃガーミンの人に聞いてて、まあ、やっぱりなんかこの辺の悩みというか、このガーミンの数値にこう支配されてる感じっていうのは万国共通なんだなと思いました。まあ、あとデータサイエンティストみたいな人が、まあ、おっしゃってたのは、まあ、当たり前のことではあるんですけども、パーソナルデータちゃんと入れてねと。まあ、年齢なんかは最初ガーミンウォッチ買われた時に生年月日入れるので精緻を入れてらっしゃる方がほとんどだと思うんですけれども、身長とか体重ですね、まあ、身長はねそんなにね伸びたり縮んだりしないんですけど、体重は結構変動があるので、体重は VO2 MAX に影響してくるので、その辺のこうパーソナルデータをきちんと精緻で更新されているかどうか、そこをしっかり見ておいてくださいっていうようなことはおっしゃってました。この5年間でより進化した部分は品質管理の部分ですね。そこはやはりもともとかなり気を使われていた部分だとは思うんですけれども、ウォッチだけじゃなくって、まあ、ともすればこうね軍需産業とかそっちの方のものも作ってるわけですよ。その工場では作ってないですけどね。より安全性が求められるものを作ってる企業だからこその品質管理の高さと、それのさらなるこう向上を常にこう追い求めていくっていうところ、そこを改めて実感したのと、まあ、数値の面に関してもあくまで参考値ではあるんですけれども、実際に測ったものと同じようになるように日々改良が加えられている。でも今ふと思ったんですけど、ガーミンってまあ GPS のメーカーさんじゃないですか。そのことを考えると、例えば GPS の精度の良さみたいなところにものすごくこだわってしまうっていう戦略も取り得たと思うんですね、そのフォアランナーシリーズ、スポーツウォッチの分野に関して。ただ GPS メーカーのランニングウォッチなのに GPS の精度はもちろん高いんですけど、もうそこは大前提として、そこにだけにこだわるのじゃなくって、そのウォッチから得られる派生データの活用っていうところにいち早く注目して、どんどんいろんなものを出してきてる、いろんなものが測れるようになってる、まあ、ボディバッテリーとかこうトレーディングレディネスとか HRV ステータスとか、そこの戦略がすごかったんだなって今思い返すと、今ねもうすでにすっごいたくさん仕様があるので、コネクトがあるしデータいっぱい集まるし、そっちでやっていこうっていう風に舵を切って、まあ結果それが成功はしてるわけですからね。あ、そこら辺のそのただ測るだけじゃない、測るプラスアルファの付加価値のところをいち早くより正確にっていうのにこだわってるっていう部分も、いや改めてやっぱそこすごいなっていう風に思いますよね。いや本当なんかスポーツウォッチとかスマートウォッチのメーカーだとね思われてる方もたくさんいらっしゃるでしょうしね。いやなんか改めてすごいなって、私が一人で今しみじみしてますね。そんな台湾旅行ガーミンランのお土産もですね、実はたくさんあるんですよ。たくさんあるんですけど、まあ、イナメオイルさんとかのね関係とかもありますし、たくさんあるんですけど、ちょくちょく出していこうかなって思ってるので、台湾のお土産もね腐るもんじゃないのでね、 楽しみにしておいてください。以上、教えてガーミン先生特別会、ガーミン先生台湾へ行くでした。ここで番組からお知らせです。3つお知らせがあるんですが、開催日の近い順から申し上げていきたいと思います。まずは森永製菓インゼリープレゼンツエンジョイプロギング in 港区ということで、インゼリープレゼンツのエンジョイプロギングがですね、東京都の港区でも開催されます。そちらに私ゲストとして再び参加させていただくことが決定いたしました。開催日は2023年10月の21日の土曜日、時間は10時から12時、場所は芝公園、そこから新橋の方向にプロギングしていきます。参加費は500円で、参加賞は森永インディゼリー2種、そしてプロギング用の手袋、そしておそらく今回もプロギングの後にですね、森永製菓さんのお菓子がいただけます。このエンジョイプロギングシリーズなんですが、大阪とかでも行われてるんですけど、あと三島、小山、クッキー、港区なんですけども、森永製菓さんのゆかりの地で行われています。先日私がゲストで参加させていただいた小山市は工場がありまして、そこでチョコボールを作っているんですね。その参加賞でチョコボールいただいて、もう何年ぶりでしょうかね、チョコボール食べました。やっぱ昔めっちゃ食べたなというか、ちょ話それちゃうんですけど、小学校の時に京都市にいたんですね。で、私がの時代だけなのか、ちょっと京都市の方にお伺いしたいんですけど、遠足の時自分でおやつ選べないんですよ。その日の浮いた給食代でまとめてお菓子を購入して配給制なんですよね。なので毎回大抵お菓子一緒だったんですよ。その中にチョコボールが入ってて、チョコボールとチェルシー、あと何が入ってたかな、あと近所の駄菓子屋さんが焼いてくれたパウンドケーキとか、まあ、とにかくその当時の給食費が確か一食じゃないですね一食って一食180円かなんかだったんですよ。だその分のお菓子が配給されてたっていう形なんですけど、その中にチョコボールが入ってて、あ、すごい懐かしいなって思いました。で、港区に関しては森永製菓さんの本社が田町にあるんですよね。ということもあって港区で開催という、大人の方はもちろんのこと、お子様ももちろんご参加いただけます。10月の21日午前中ですね、お時間あるよという方いらっしゃいましたら、ぜひぜひご参加ください。申し込みは申し込むからになります。また申し込みの時にランちゃん聞いてますとか、ランちゃんで知りました的なことを書いていただくと、主催者の方も私もとても喜びます。よろしくお願いいたします。続いて2つ目のお知らせです。2つ目のお知らせは、思想会イベントスポーツデポプレゼンツ富士山マラソンを一緒に走ろうです。こちらは富士山マラソンにエントリーをいただいている方限定の無料イベントとなっております。11月の4日の土曜日お昼12時からスポーツデポのフォレストモール富士河口湖店を拠点に10キロほどの思想会を行います。対象としましてはフルマラソンの完走を目指している方ですとか、4時間から5時間で完走されたい方向けの思想会となっております。定員は今のところ30人から50人ぐらいまでの間を想定をしております。参加費は無料ですが、富士山マラソンにエントリーいただいている方向けのイベントとなっております。現地はですね、私UTMF の練習の時によくあの辺行ってたので、あそこかってこうすぐピンってきたんですけど、スポーツデポとかイオンとかがこうなんていうんですか、入ってる広い場所で、で真ん中にこう広い駐車場があるみたいな、だから車は全然置けます。車でお越しいただくことは可能です。公共交通機関だとバスがあんまりない、駅からも離れているのでちょっと厳しいかもしれないですね。参加特典としまして、全国のスポーツデポアルペンの店舗で使用できる500円割引券がもらえます。なので参加費無料なので500円もらえるっていう形ですね。そして私ゲストと言いますか、富士山マラソンを経験したものということで、経験者ということでゲストで参加させていただくんですが、相方はですね、マッキーです。牧野くんです。なぜかここでガーミンマスターが揃うっていうね。牧野くんはビームスでアルペンさんとお仕事をしているので、その関係で牧野くんがセッティングされたのかなと思ってます。本人にはまだ連絡してないですけど、で私はチーム R2 時代にペーサーをさせていただいたことがあって、これもなかなか過酷だったというか、 当日までは4時間半だと聞かされてたんですよ。で、前日に4時間だってことが判明しまして、前の週に神戸マラソン結構ガチで走ったばっかりだったんですね。その翌週だったんですよ。で、4時間半だったらなんとかなるかなと思ったら、その前日ゼッケンもらいに行ったら、4時間半ペースはないですって言われて、4時間半やってもいいですけど一人ですって言われて、いや、さすがに一人は何があるか分かんないのでできないって思って急遽4時間のペーサーになったんですよ。いきなり30分ジャンプアップっていうのは、まあ、その頃その前の週の神戸マラソン3時間半ぐらいで走ったんですけど想定してなかったですし、あと富士山マラソンって結構高低差がありますし標高も高いのでなかなか過酷でしたね若かったからできたっていうのはあるかもしれないです。そんな思い出深い富士山マラソンの思想イベントゲストで出させていただきます。こちらは11月4日の土曜日です。こちらのお申し込みも申し込むからになっております。 URL つけておきますね、ショーノートに。そして3点目、こちらの開催日は12月の10日ガーミンランジャパン横浜2023です。私が先日行ってまいりました台湾のガーミンランの日本バージョンです。開催地は横浜の臨海パークです。なかなか珍しいですよね。こちらの大会は10キロと5キロ、そして計測はですね、ガーミンで計測するっていう形になっております。ガーミン持ってないよという方は当日貸し出しもございます。カテゴリーは5キロと10キロ。定員はそれぞれ600名。参加費は3300円になっています。こちらは抽選となっておりますので、エントリー期間が10月の27日までです。参加賞としまして、ガーミンラン限定の T シャツがもらえます。こちら、台湾で私、何バージョンか見てきました。結構というかかなりかっこいいやつです。まあ、ガーミンの T シャツ自体、日本ではほとんど手に入らないので、T シャツがもらえるだけでもすごい、私はすごい嬉しいんですね。台湾でよくもらえるので、そして売ってないじゃないですか。だからレア感がすごいあるので私はもらえるとすごく嬉しいです。そして5キロと10キロの大会なんですが、メダルもちゃんともらえます。このメダルも結構可愛くって、台湾とデザインが一緒かどうかちょっとわからないんですけど、まあ、画像で見る限りは結構似てるんですが、ちょっとねガーミンウォッチっぽくなってるんですよ。ガーミンユーザーの方、ガーミンラバーの方だったらきっとこれ分かっていただけるんじゃないかなと思います。スタートストップのとこだけねちょっとね突起がついてるんですよ。あ、なのでガーミンウォッチっぽいなっていうところがお分かりいただけるかと思います。こちらの大会、私ももちろんガーミンマスターとして出場させていただきます。もうねバッチリ大会のところに私の写真が使われておりますね。ガーミンアンバサダーの方も結構いらっしゃるんじゃないですかね。まだ詳しくは聞いてないですけど大集合すると思います。こちら抽選になってますのでね、気になってるよという方はぜひぜひエントリーしてみてください。以上3点お知らせでございました。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。さっきちょっと思い出したんですけれども、イナーメイオイルの3ヶ月連続プレゼント企画、もう10月になりましたので9月分の当選者をこの10月の3連休中に発表いたします。そしてですね、今回稲目さんがすごく気を使っていただきまして、普段プレゼント企画するとき、まあ、どういうふうに発送するかとかそういうのってその会社さんとご相談したりするんですけれども、まあ、便宜上こう私の家に一旦全部送っていただいて私から発送するってのの方が会社さん的には楽ちんなので、そういうパターンになることが多いんですが、それだと結構送料かかってしまいますよねっていうふうに稲目オイルさんから声をかけていただきまして、8月分は私からお送りさせていただいたんですが、9月分そして10月分ですね、そちらは稲目さんから直接当選者の方に送っていただくような形になります。ただ当選者の発表と、あと当選された方の個人情報ですね、そちらは私の方で一旦集めますので、当選者の方には私からご連絡差し上げるというような形になります。とプレゼント企画は本当にいつも手作り感満載なので、その時々の状況に合わせて柔軟に対応しております。さて次回のランニングチャンネルなんですけれども、お題はこちらを選びました。次回のお題は、 大会で困ったことです。もうすでにいろんな大会行われていますけれども、ここから秋の、ハイシーズンに入っていって、大規模大会も増えてきます。で、長らくコロナでですね、大規模大会あまり出たことないよとか、そもそも大会出たことないよというリスナーの方々もいらっしゃると思いますので、先輩方からですね、いろいろ大会時のトラブル、困ったことを聞いてみようじゃないかっていうふうに思いまして、このお題を選びました。例えばトイレが大変だったとか、なんか持っていくの忘れちゃったとか、あるはずのものがなかったとかね、私の北海道マラソンとかだと、もう給水所に水がないとかね、そういうこともあったりしますから、大会時に困ったことを皆さんぜひお寄せください。一応フォームに大会名を書くようにもなってるんですけれども、基本的にはあまり大会名公表しない方向で考えています。ただそのある特定のマラソンに共通するような困ったことが起こっているのであれば、それはこう事前情報として皆さんにお伝えしておいた方がいいので、そういう時用に一応大会名をいただくというような形です。で、この大会にちなんだこう困りごととかいうのも別にこだわりがなくって、大会名忘れたけど、あ、何年か前にこれですごい困ったなとか、それで言うと今パッて思い浮かんだのが、昔筑波マラソンの10キロの部に出たことがありまして、フルマラソンの部に出てる人からは、筑波駅からめちゃくちゃピストン輸送でバスが出てるから大丈夫だよって言われたんですよ。だけどそれはフルマラソン用の人用の時間帯のピストン輸送のバスで、10キロの人のことって全く考えられてなくって、結局筑波大学まで走っていかなきゃ間に合わないっていう状況になってしまい、走る前から何キロぐらいですかね、結構な距離走った覚えがあります。そういうのもこう困ったことの一つだと思いますし、大会の前ですけれども、こう大会にちなんだ困ったことだと思いますし、もちろん大会の途中、そして大会の後、あとは何かありましたっけ、四万十川ウルトラマラソンの時に東京に帰ってくる飛行機、ボーディングブリッジがなくて階段だったっていうね、ビートルズ初来日スタイルですよ。もうその便の乗客の半分以上がその四万十ウルトラ参加された方だったので、そのアナウンスが CA さんからこう発せられた時に、機内がえーっていう、こうなんていうんですか、悲壮感漂う皆さんのえーが渦巻きましたね、機内に。で、皆さんこうすごい筋肉痛になっているから、本当に一歩一歩っていうのも、こう皆さん、あ、これもランニングランナーあるあるって思われるかと思うんですけど、一段降りてもう片足その同じ段に降りないと、こうね、普通のこう降り方だと足結構開くじゃないですか。それがもう痛くてたまらないので、こうね、一歩ずつ一歩ずつ降りていくっていう経験をした思い出があります。もう手すりにすがってる人いましたもんね。いや、それわかるわかるって思いながら、そういうような経験もありました。でね、困ったことを事前に共有しておくと、聞いた時は、ああ、なんかそんなこともあったのかみたいな、半分ね、笑い話みたいな形で皆さん聞かれるかと思うんですけど、実際ご自身がそれに遭遇した時に、あ、これはランちゃんで言ってたあれだみたいな風にきっとなって、どなたかのお役に立つかなと思うので、シーズンを前にこのテーマをやっていきたいと思います。募集方法はいつもと同じです。私のインスタグラムのストーリーズに Google フォームの URL つけておきます。このエピソードのショーノート、どういうこと喋ってるかっていうのの説明書きですね、そちらにも URL つけておりますし、スレッズなんかにも最近 URL つけておりますので、そちらから Google フォームにアクセスしてください。ということで、ランニングチャンネル第174回お届けしてまいりました。皆様、次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは